4、5ページから7ページ、市政ニュースほか、5ページ、私の太宰府、太宰府キャンパスネットワーク会議、令和6年度学生連絡会委員、筑紫女学園大学現代社会学部3年、藤丸ゆめかさん。筑紫女学園大学に入学してから今日まで、ほぼ毎日太宰府の町に降りて太宰府の地を歩いています。大学入学前から太宰府天満宮には何度も参拝したことがあり、太宰府はとても好きな場所です。現在は授業が終わった後、太宰府天満宮に寄ったり、参道で食べ歩いて帰ったりと太宰府を堪能しています。私の所属している現代社会学部では、地域の方と一緒に太宰府を歩き、歴史などを教えていただきながら太宰府について学ぶという授業があります。そこでは太宰府全体の魅力を学び、太宰府に住む地域の方々の温かさに触れました。地域の方々は太宰府のことが大好きで、もっとたくさんの人に太宰府を知ってほしいという気持ちにあふれていて、私はなんて素敵なのだろうと心が温かくなりました。太宰府に通う大学生として、太宰府のために何かできることはないか、太宰府の魅力をたくさんの人に広めるためにはどうすればいいのか、これからも考えていこうと思います。藤丸ゆめかさんの写真があります。市政ニュース。令和の都太宰府、令和開元5年記念式典、子ども梅花の宴を開催。元号令和開元から5年の節目に、記念式典と子ども梅花の宴、
太宰府市
子ども学生未来会議を4月29日月曜日祝日に開催しました。式典では、西鉄福岡駅の電子掲示板、参道フラッグ、客観アートフェンスなどでの新たな PR、令和発祥の地記念碑、太宰府展示館に設置した大友の旅人をモチーフとした博多人形と、応援大使大友の旅人パネルをお披露目しました。また、市内を楽しく周遊できるスタンプラリーも同日スタートしました。子ども梅花の宴では、市内5つの子ども会や、太宰府ジュニアリーダーズクラブの小中高生20人が参加し、1300年前の本番さながらに万葉集梅の花の歌から一首、太宰府の今未来について自分の思いや願いを込めた歌一首を読み上げました。写真が2枚あります。大友の旅人をモチーフとした博多人形と、子ども梅花の宴で和歌を詠む参加者の写真です。6ページ、子ども真ん中の施策展開、私立・小中学校すべてにサポートルームを設置、教室に入りづらいと感じる子どもを支援するサポートルームを本年4月から本私立・小中学校すべてに設置しました。本年度施政方針重点項目、子ども真ん中施策の引きこもり不登校対策の中核です。私立・小中学校全校にサポートルームを設置し、担当の教員を配置するのは全国でも珍しく、県内自治体では初めてです。子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりに取り組みます。水木小学校のサポートルームの写真があります。全世代居場所と出番構想、移動図書館すくすく号のお披露目式を開催。5代目になる移動図書館すくすく号のお披露目式を4月30日火曜日行いました。新車両はおなじみの黄色の車体に、令和の都太宰府応援大使お供の旅人と、市民図書館のキャラクターひよこが仲良く本を読んでいるイラストが描かれています。可動式リフトにより、車椅子やベビーカーのまま乗り込み、 本を直接選ぶことができるようになりました。新しくなった移動図書館すくすく号をぜひ利用してください。すくすく号の前でレプリカのキーを渡す井上教育長の写真があります。全世代居場所と出番構想、市民の森の愛称が決定しました。市内在住者に公募していた市民の森の愛称が4月19日金曜日決定しました。応募総数45件の中から複数の応募があった令和の森、旅人の森、まほろばの森を組み合わせて愛称は令和旅人のまほろばの森になりました。全世代の皆さんの憩いの場、交流の場として親しんでもらえるように、今後も市民の森の魅力を発信していきます。愛称、令和旅人のまほろばの森となった市民の森の写真があります。企業からの寄贈、災害時に備えて先行液を寄贈。本市の専用ゴミ袋の製造を受託している吉武 TS 株式会社から、4月30日火曜日、先行液、マウスウォッシュの寄贈を受けました。災害時の避難所生活では、口内ケアがおろそかになり、誤嚥性肺炎を発症しやすくなります。寄贈のあった先行液は、個包装、一つ一つを包装したもの、1万2000包。水なしで使え、口内を清潔に保つことができます。本年1月1日に発生した能登半島地震を受け、市内で大規模災害が発生したとき、支援の力になりたいとの思いから寄贈を受けました。寄贈式の様子の写真があります。7ページ、再出入一体改革、すぐやる班出動。本年度、施政方針重点項目の一つ、再出入一体改革の目玉として、4月から発足したすぐやる班が早速出動しています。同じ観光地である京都の参道で桜の木が倒れ、けが人が発生した事故を受け、市内樹木を一斉点検し、報道にも取り上げられました。同じく愛媛で倒れてけが人を出したカーブミラーの点検やイノシシ対策など、今後も市民のニーズにスピーディーに応えていきます。桜の木を点検する様子の写真があります。町のトピックス、世界に羽ばたく人材育成。大原ひなさんがショートトラックスピードスケート日本新記録樹立。本市在住、筑陽学園中学校1年生の大原ひなさんが、本年3月に長野県で行われた第71回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会女子3000メートルに出場し、栄えある成績を報告しました。大原さんはこれまで24歳の選手が持っていた日本記録のタイムを2秒ほど上回り、9年ぶり、最年少で日本新記録を更新し、見事優勝しました。大原さんは、とても嬉しかったのが一番。まさか新記録が出せると思っていなかった。将来はオリンピックで金メダルを取りたい、と力強く目標を語りました。楠田市長は、13歳という若さでの功績は市民の誇りであり、ありがたく嬉しいニュースです。ぜひ、オリンピック金メダリストを目指してこれからも頑張ってくださいと激励しました。日本新記録樹立を報告した大原さんと競技に臨む大原さんの写真があります。世界に羽ばたく人材育成。フィジー留学生が筑紫台高校女子ラグビー部に加入。フィジー共和国からミリアマ・ブカさんとルイジアナ・ドゥラニレクツ・ティナイ・ツカナさんが筑紫台高校の女子ラグビー部に加わったと報告がありました。監督が自ら国民の4人に1人がプレーするほどラグビーが盛んな現地を訪れ、 優秀な選手をスカウトしました。二人は、家族をサポートできるようになりたい。女子ラグビー日本代表になることが目標と語りました。楠田市長は、遠い日本に来ることは勇気が必要だったと思います。その勇気に報いるよう全力でサポートしますと激励しました。意気込みを語った留学生二人を真ん中にした写真があります。企業からの寄贈。梅をデザインした鯉のぼり寄贈。本市でひな人形や鯉のぼりなどの販売事業を行う株式会社松屋から4月27日土曜日、梅をデザインした鯉のぼりを寄贈していただきました。大松忍代表取締役は、地域に喜ばれることをしたいとずっと考えていた。この鯉のぼりを見て笑顔になってほしいと話しました。寄贈された鯉のぼりが泳いでいる写真があります。以上、担当は宮川でした。